発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
いつぞや、
はい、
5月の19日、うん、22日の放送分で、
はい、
6月に太田敦先生の講演会がありますよってお話をしてお
りました。ありました、
はい、でこれ何かと言いますと、
はい、
放課後等デイサービス児童発達支援の事業所王子庵さんが、
うん、
これまでにこの太田先生の分を含めて2回講演会を開催されてるんですね、
はい、はいはい。
で1回目が笹森さんという女性の方がお越しになって、今回2回目で、
うん、
太田敦先生という方をお迎えして講演会を行いまして、
はいはい、
6月19日土曜日に10時から12時までに行われておりました、
はい、
市民活動センター会場でしたね、
はいはいはい、
で太田先生どういった方かと言いますと、
うん、
ご自身は作業療法士でいらっしゃるんですね、
はい。
で発達障害児の支援に関わるさまざまなことに取り組んでらして、
うん、
で自分自身もたくさんの研究を経て、で例えば姫路獨協大学であったりだとかで講演をされたり、うん、まあ、実際に教鞭を取られたりというのもありますし、はい、という、はい、まあ、そういった方ですね、
はいはい、
で今は姫路市で放課後等デイサービス児童発達支援の事業所のプレイジムさんを現在、
はい、
展開されておられて、
うん、
でそこで子どもたちといろいろと関わり合いながら、
はい、
研究をしながら、でなおかつ学ばれる方に対して、
うん、
感覚統合の、
うん、
授業をされたりだとか、
は
い、いろいろ展開されてる方、なんかいろいろが多いな、
うん、
私、
うんうんうん、まあそれだけ多岐にわたるってことだよね。
なんですね、
うんうん、
で私実際これまでに、うん、この先生の、
うん、
遊びレシピ講座というものに行かせていただいて、
うん、
ちょうどそのバレエリトミックっていうのをね私がする中で、
うん、
子どもたちと遊びながらいろんなことが学べたらいいなっていう、うん、その遊びに関連するもの、
はい、
ただ遊ぶんじゃなくって、
うん、
例えばお相撲さんごっこすることによって、
うん、
足腰しっかり鍛えられて遊べるよとか、遊びの延長線上に作業療法士的な観点から、
うん、
これすることによって手が使いやすくなるとか、
うんうん、
そういったさまざまな遊びを教えてくださる講座に行って、
うん、
で遊びレシピファシリテーターというね修了証もいただいて、
は
い、ウキウキルンルンしながら私持ってるんですけどね。でその先生のお話が今回あったんですね、
はい、
で今回のそのテーマとしまして、
はい、
子どもの行動理解と支援についてというものでした、
はい、うん。
で実際どんな話やったかというとですね、
うん、
まあ、会場の皆様方にまず、まあ、問いかけとかもなさるんですけどね、
うん、
じゃあまず問いかけの一つとして、
問いかけ、
子ども園さんで、
はい、
子どもたちが先生の話を聞いています、
はい、
多くの子どもたちは座って話を聞いています、
はい、
一人寝転がって、
はい、
そこに過ごしている子がいます、
はい、
さああなたならどんな声かけしますか。
座りなさい
一般的
優しく言うただけやな
優しかった優しかった優しかったよまあ最終的にはね座ってほしいんですけど、
はい、
まあ、じゃあどう声かけをするかとか、
はいはいはい、
そういう問いかけからまず始まってですね、
うん、
でまあ、この場合は、
はい、
まあ、みんな大体そうですね、座りようとか
そうやな、うん、
こっち来て一緒に座ろうとか、
うんうん
うん、なんなら 先生と一緒に向こうの端っこの方行って座ろうか、ここやったらちょっとね、あのみんなの方お邪魔になっちゃったりするやろとかね、まあ、そういった感じの声かけされる方も多いんじゃなかろうかなというところなんですけど、
はいはい、
じゃあその声かけをするにあたって何が必要か、
何が必要か、何が必要かってか
何でしょう、
何やろう、名前、
名前必要、名前必要、めっちゃ必要めっちゃ必要いや、あのね、原因が必要なんです。
原因
を探すのが必要だっていうのを先生がまあおっしゃってて、
なんで寝てる
か
いうこと、
ごめんね、私横からね、なんか意地悪な質問やったね今のな。そうそう、なんで寝てるか、
はいはい、
なんでその子が今寝てるのかどうか、まあ、常にずっと座って、はい、寝てるわけじゃないじゃないですか、座ってる時もあろうに、なんで今ここでこの子が寝てるのか、その原因としては何なのかっていうところをちゃんと探ってあげて、それを解消したらじゃあ座れるんじゃねっていう対応をするのが子供に対する支援です、というふうに先生おっしゃってて、
なるほどね、なるほどなるほど、
まあ、例えばあの見通しがなくて、いつまでこの話続くんかわからんわとかやったら、そら寝転がりたくもなりますわね、
そうやな、反省せなあかんな、
話やったかてね、長かったり、はい、訳分かれへんわとかやったら、
はい、
そら
寝転がりたく
なりますよね、
そうよね、
そうなので子供にとってその行動がどういう意味があって、その意味を、じゃあこうしたらそうせんでもいいんじゃね、って思えるように導いていくか、それが支援ですって、そんな話をまずなさってて、
ほう
深いわ、
そうやな、ほんまやほんまや、どらしたらいいんだよ、
ええこちゃな、
どういうこちゃら、どういうこちゃら、
なので例えばですけど、あの視覚支援がまだ目で見て分かりやすいっていう子どもさんだったりすると、今こんなお話してるよ、次こんなことするよっていう時間割的なものを絵で描いて、であのボードとかにね、今からお手手洗うよ、この後おやつ食べるよ、おやつの後遊びに行くよとかね、そういった時間割的なものを子供に見せてあげるとか、でそうすると、子供もあ次これすんねんなっていう見通しが立てやすくなる、お話も3分のタイマーつけて、これが終わるまで3分間のタイマーまで座っとこねとか、そう言われるとちょっと見通しもつくじゃないですか、でそういう風にするのがねっていろんなこう話をざーっとされて、であのこの公演2時間の間ですね、例えば子供と遊ぶんやったらこういった遊びをすると集中力がそこに注がれて面白いとか、その遊びをすると例えば手が使いやすくなるねとか、なんかそんないろいろこうお話を聞きながらね、過ごしてたんです。でこの先生のお話の中でね、もうあのたくさん出てきた言葉の一つとして、インクルーシブ教育、
包括的な、
あそうそうそうそう、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、包み込むとかそういった意味があるんですけどね、このインクルーシブ教育っていうのが先生のお話の中で山ほど出てきて、全くそのねサルトルさん言ってはった通り、だから例えばうちの坊もそうですけど、発達障害があるとか発達の遅れがある、障害があるとかの子どもでも、排除するんじゃなくて、みんなの中で一緒に養育教育をしていくのが必要だという、まあ、それを目指していこうよ、なんか先生の中では、もうそれが当たり前というか、そういった観点でお話をされてるので、私はそう、それを聞きながらね、ああこんな先生ばっかりやったらそらなんていうのをこう思いながら聞いてたんです。
なるほどな。
できるだけ同じ場所で共に過ごすこととか、それぞれの子どもにとって理解できる内容であること、すべての子どもが参加している実感があること、達成感が持てる内容であることとか、充実した時間を過ごす、その活動を通して生きる力を身につけていける内容にするとかね、そういったものすごくそれやったらええのになって思えるお話たくさんしていただきました。
なかなかね、言うはやすしかな、難しいんちゃうかなと思うけどね。
そうなのでね、私もあの先生のお話こう聞きながら、そうは言ってもねって思いながらね過ごしてしまったんです、
はいはいはい、
そうやったらそらええでとか、 でも小学校の間はね、確かにそれもいけるかもしれない、うん、中学校になったらそれってどうなんとか、
うん、
今うち長男坊が中学生ですけど、
はい、
やっぱり小学校と中学校で全く先生方の対応って変わってくるんですよね。
あ、そうか、うん、
なんか聞いちゃいたけれど、
はいはい、
あ、こんなにっていうね、驚きが私の中でもあって、結構ね、あのもんもんもんもんとする時もあったりとかして、
はい、
ちょっとなんとかセンターかんのんちゃんとかいうのをね、あの思いながら過ごしてるんですけどね。まあでも実際ね、これ、うん、じゃあ何が難しいのかっていうと、なんでかというとですね、やっぱり大人がそれを言うたら排除じゃないですけど、区別するというか、そういったことをこれまでしてきてるから難しいんやろなっていうところに私は行き着いて、
固定観念やつやな、
いや実際ね、例えばですけど小学校1年生の子供とか、うちの長女は今1年ですけど、彼女はまあ定型発達なんで、まああの同じ支援級の1年生が何人かいる中の同じクラスの中で過ごしてるんですけど、
はい、
あの頃とか見てたらね、
はい、
例えばその支援級の子が、わーって騒いでも、誰一人何も言わないんですよ。この間のオープンスクール見てても、なんかもう、あ、うん、この子はこんな感じみたいな、そういった雰囲気で見てるのが横で見てて取れるんですよ、
はい、
でも例えば、こうすべきとか、こうせなあかん時間やんとか、もちろんそれは必要なことなんですけど、そういうふうに思って過ごしてきてる私から見ると、
はい、
例えば私のこのね、今サルトルさんとこう2人過ごしてるじゃないですか、
はいはい、
その中でサルトルさんこうやって一生懸命収録してくださってる横で、私が1人ね、いきなり歌歌いだしたとか、
はい、
いきなり踊りだしたとか、
はい、
いきなりここでご飯むしゃむしゃ食べ始めたとかびっくりするでしょ。
そりゃびっくりするわ、はあ、そらびっくりした
よね、うん、ちょっとすごい極端な話したけど
そ, ね、
ま、それは言うたらその時私がものすごいそうしたかったからっていう風な言い訳になるかもしれないですけどでもなんか多分1年生とかね、そのあの曇りなき眼の子供たちから見たら、ああうん、食べたかってんなでも食べるんやったらここ機械あかんからさ、ちょっと外行こうやとか、
あ、
そのぐらいの対応だったりするんだろうなっていうのを思って、
あ、そのまま育てていったらな、そういうことかもしれんな。
でもそれ
食べたらあかんけどな、
あかんけど、そうここではあかんけどねそうスタジオ内はね、
はい、
あのほら機械がたくさんあるので
そう、ね、
ほこりとか入っちゃいけないし、
はいはい、
水分入っちゃいけないし
そうそう
ね、でもそういうのが分かっていってだんだんとしなくなっていったりとか、ここではしないよっていうのはもちろんどんな子たちでも勉強とか教育とか受ける中で経験値として持っていくものなので、それはじゃあ 100% 言うこと聞かへんかって言ったらそうではないのでね、やっぱり過ごしていく中で決まり事っていうのは身につけていくから大丈夫だと思うんです。でもそれをじゃあ大きな声であかんやんとか、こうすべきやとか、出ていけとか言うのって、排除しようとしている大人だったりとか、まあ大人だけじゃないですけどね、そういう教育を受けた人がそうなんやろうなと思って、っていうことは、インクルーシブ教育を目指すんだったら、もうすごい根本的なところから、
そうな、
言うたら大人の方が変わらんとあかんねやろなっていうのをものすごく思います。
なるほどな、それはなかなか硬いぞ。
硬いんですよ、
カチンコチンやで。
そういや、でもね、今私たちがこうやって今提唱されてるこのインクルーシブ教育とか提唱されてるこの情報をたくさんの方が取り入れていってだんだん変わっていく時期だと思うんです、
はいはい、
だからそれこそね、私らの子供の子供ぐらいになってきたら、こんな言葉がなくなるかもしれへんなっていう期待をちょっと込めながらね、
普通になってるんやろかな。
いや、なってたらいいな、
期待を込めて、
というお話をあのこの間聞いてきました、
はい、
ということでね、あの、今日は講演会を聞いてきた感想についてご案内をしました。
はい、
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のご案内は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた来週。